役に立ちません。そしてこんなんだったら本当にもう死んだ方がマシですってこうお祈りしたら神様がその通りだって、そしてだから私が生きるとヨハネの14章19節、だから私が生きるとおっしゃってくださって、そしてですねもう常々教えられていました、読んでいただいたガラテヤ2章の19節20節、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ、私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、という、そしてイエス様の十字架を描き、そうか、この醜い恥ずかしい古き人である私がああイエス様と一緒に十字架につけられて死んだ死んだ死んだとですね、アーメンと信仰を持って認めなさい、計算しなさいと教えられてきましたので信じますと言ってお祈りを終わって寝ようとしたんですが、こんなんでいいのかなってこう正直思いました。でも神様はそういう私の様子を全部ご存知で、不思議なことでしたが、その週の火曜日、冬は男子寮の祈祷室で正座してですね、定例祈祷会、チャペルと定例祈祷会をしてましたが、そのチャペルに一人のゲストが迎えられてきました、その方はですね、図らずの外国の方ですね、宣教師の方です。沢村先生が入ってこられ、その後ろをその夫人がとことこ歩いて入った時に、なんとね、真っ赤っかなねベストを着ておられたんです。とか思って、当時新学生女子はみんな赤色の服なんて絶対着ませんでした。茶色か白か黒か紺かですね、誰この人とか思ったんです。でもその方が開口一番エペソ3章の内順のキリストの御言葉を美しい日本語の文語でお話し始められた時、ああこの人はちょっとただの人ではないなと思った。それが実はメイビー・フランシス先生でした。最後の来日で90歳過ぎておられたんですね。で、何を話されたかっていうと、ちょうど私が2日前に通ったその寺院、タクサスと内住のキリストの恵みが先生のうちに与えられたこの証をしてくださったんです。私はもう涙でもうノートも取れない状況で、ああ神様が私のためにこの先生をお送りくださったんだと、そして本当に確信して、その夜の次はですね、夜3階に、そちらのオルガン室っていうのがあります。そこで一人になっても徹底的な悔い改めをし、そしてこの古き自分がイエス・キリストと共に十字架につけられました、本当に夜なんだ死の川を渡りましたとお祈りして、そして聖霊が本当にうちに満ちてくださって、まあ本当になんという喜びだったでしょうか。自我からの解放、これが福音で、これ以下では絶対にないっていうことを本当に知らされて、同じ教会に同じメンバーで奉仕に行きました。でも違いました。私のうちに聖霊によってキリスト様が本当に宿っていてくださると思ったら、こう密かにこう嬉しくて嬉しくてですね、本当に感謝で、それが今の自分を作ってくれているということを思います。しかし今私が肉にあって生きているのは、もちろん 体はそのまま生きております。私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。御子を信じる信仰によってのみ私は生かされて、キリストに生かされて、だから何をするにもキリストを信じる信仰によって、その光に照らされながらいろんなことをし、またいろんなことをお話しし、またお交わりをし、というそういう本当にキリストへの献身、そしてキリストによる生活、このどうしようもないこの自我の塊というもの、その処分できるところはキリストの十字架以外どこにもないということを本当に語りたいし、また証しをしていきたいと願います。お祈りをお捧げいたします。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。天の父なる神様、御子イエス様の尊い純肉と、またご招待、そして何よりも私の罪のための十字架、また私の醜い恥ずかしい古き人自我のための十字架を心から感謝いたします。このお方が古き私を処分してくださる、このお方がご聖霊によって内住くださるという、計り知ることのできない恵みを心からありがとうございます。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと、御言葉のようにまさに聖霊のバプテスマに一人一人が預かって、どこに置かれてもキリストの輝く力ある証人として用いられていくことができるように、どうぞ心からお祈りをいたします。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。